こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初心者ウェブライター必読、未経験からでも月5万円稼げるウェブライティングの教科書は、ペンネーム SNS 活動名ヒューズによるウェブライター副業の入門実務書である。対象は、執筆経験や実績がまだない人、とりわけ限られた時間で在宅副業を始めたい子育て世代を想定している。題名が示す中心課題は、月5万円という収益目標そのものよりも仕事を得る最初の関門である応募文。プロフィール、テストライティングをどう設計するかにある。公開されている紹介文と読者レビューからは、文章の基礎、クライアントとの対応、単価交渉、高単価案件への段階的な進み方、時間の使い方も扱うことが確認できる。特に著者が採用、構成に関わる立場から、発注側がどのような原稿や応募者を評価しやすいかを伝える点が本書の特徴である。華やかな成功談より採用継続に結びつく実務上の判断を学ぶための一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、応募文を仕事を任せられる根拠に変える視点。本書の中心テーマの一つは、未経験者が最初に提出する応募文の扱いである。クラウドソーシング等では、応募者の実績が少ないほど発注者は短い文章から要件理解、連絡の確実さ、納期意識、指示への対応力を判断せざるを得ない。そのため、応募文は熱意を一方的に述べる自己紹介ではなく、案件に対して自分が何を確認し、どのように貢献できるかを端的に示す文書になる。本書、受かる応募文の書き方を明示的に掲げ、応募時の注意点を具体的に解説することが紹介情報から確認できる。重要なのは、定型文を長く送ることではなく、募集内容を読み、依頼者の目的に沿った応答を組み立てる姿勢である。誤字質問への未回答、条件の見落としは、執筆前から品質管理上の不安を与える。逆に、必要事項を過不足なく整理し、対応可能な範囲を正確に伝えれば、経験不足を補う信用の土台になる。本書はこの入り口を営業と文章力が重なる実務として捉えている。次に、プロフィールで実績不足を補い。依頼の適合性を伝える方法、プロフィールは応募文と別に継続的に参照される職務情報である。本書は応募文と並べてプロフィールのポイントを扱っており、初心者が実績がないから書くことがないと考える状況に対し、発注者が知りたい情報へ整理し直す必要性を示す内容だと言える。発注者にとって重要なのは、経歴を飾ることより依頼内容に合う知識経験があるか、連絡可能な時間帯はいつか、どの程度の作業を安定して担えるかを判断できることである。子育て世代の副業という位置づけでは、稼働時間を現実的に見積もり、無理な約束をしないことも信頼に関わる。過大な専門性や経験を演出すれば、のとの認識違い、納期遅延、品質低下につながりやすい。反対に、扱えるテーマ、執筆環境、返信方針、学習中の領域を明瞭に示せば、案件とのミスマッチを減らせる。プロフィールを単なる履歴書ではなく、依頼判断を助ける案内として設計する点に、本書の実践性がある。これは、ウェブライター以外でも、オンラインで仕事を受ける際の基本となる。さらに、テストライティングで評価されるのは文章力だけではない。題名にテストライティングのポイントを完全解説とあるように、本書は採用前課題を重要な選考条面として扱う読者レビューでも、テストライティングで挫折した理由を理解できたという評価や、採用側構成者の事情を踏まえた説明への言及がある。テストで見られるのは文章が読みやすいかだけではない。レギュレーション、構成指定、表記ルール、情報の根拠、提出形式、期限といった指示を正確に満たせるかが実務では大きな比重を持つ。記事制作は、個人の表現を競う上というより、媒体の読者と編集方針に合わせて成果物を収める共同作業だからである。構成に関わる著者の視点は、完成原稿の見栄えだけでなく、修正が発生しやすい箇所や、編集者に確認の負担をかける書き手の問題を意識させる。テスト課題では、曖昧な点を放置せず、必要に応じて確認し、指定を優先して提出前に点検することが合理的である。本書は、選考を通過するための小手先の技巧ではなく、継続中に耐える仕事の進め方としてテストを位置づけている。そして、構成担当者の視点から学ぶ修正されにくいウェブ文章の基礎、公開されたレビューでは、本書の第3章が文章作成上の注意点を扱い、良い例と悪い例を通じて説明していること。また、著者の構成担当者としての経験が内容に反映されていることが述べられている。ウェブライティングの基礎は、難解な表現や独創性を増やすことではなく、読者と編集者の双方が迷わず内容を終える状態を作ることにある。主語と述語の対応が曖昧な文、指示語が多すぎる文、根拠の薄い断定、表記の揺れは読者の理解を妨げるだけでなく、編集工程での確認修正コストを増やす。初心者が品質を上げるには、 書き終えた直後に内容だけを見直すのではなく、指定語句、見出しとの整合、事実確認、文のつながり、誤字脱字を切り分けて確認する姿勢が有効である。良い例と悪い例を対照させる形式は、抽象的な分かりやすく書くという助言をどこをどう直すかという判断に変えやすい。本書の独自性は、書き手の自己評価ではなく構成採用の工程で問題になりやすい点から品質を考えさせるところにある。最後に、継続案件と月5万円を交渉稼働管理を含む積み上げとして考える。本書は未経験から月5万円を目指すと掲げる一方、関連紹介では継続案件、高単価案件の獲得、単価交渉、クライアント対応、著者自身の時間の使い方にも触れるとされる。したがって収益目標は、単発案件を数多くこなすだけの問題ではなく、信頼を得て継続依頼につなげ、作業効率と単価を段階的に整える問題として扱われていると考えられる。継続案件には、毎回の応募負担を減らし、媒体のルールや求められる品質を理解した状態で執筆できる利点がある。ただし、安定を優先するあまり、低単価や過大な修正負担を無条件に受け入れることは持続性を損なう。単価交渉は、希望額だけを伝える行為ではなく、求められる作業範囲、品質納期、継続量を把握して条件をすり合わせる対話である。家庭や本業と並行する読者にとっては、作業時間を過小評価しないことも収益管理の一部になる。本書は、各技術、営業、連絡、時間配分を切り離さず、継続可能な副業運営としてウェブライター業を捉える点に実用的な特徴がある。結論として、本書は、ウェブライターを副業として始めたい未経験者、応募しても採用に至らない人、テストライティングで評価を得られずに止まっている人に適している。とりわけ、本業や育児と並行するため、学習や稼働に使える時間を現実的に設計したい読者には有用性が高い。文章表現だけでなく、応募文、プロフィール、依頼者との連絡、テスト課題への対応、継続案件、条件交渉を一続きの実務として見られるようになるからである。読者レビューから確認できる範囲でも、いい例、悪い例を用いた文章の説明、基本的なコミュニケーション、時間の使い方が評価されている。また、著者が採用構成に関わる視点を持つことは、一般的な稼げるライターになる方の入門書との差別化要因である。発注者や編集工程で何が懸念されるかを理解すれば、単に上手そうに書くのではなく、修正負担が少なく、約束を守り、安心して任せられる書き手を目指せる。月5万円という数値を万能な結果、保証として受け取るべきではないが、そこへ向かう入り口の行動を具体化したい人にとって、実務的な足場を与える一冊である。ご支援いただける場合はヒューズ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。